こんにちは。
こんにちは。
半ばの野心の木下博之です。
映画監督の増山玲奈です。本日もよろしくお願いいたします。
今日の、題名は、代弁者ですね。
はい。
何の代弁をしていくのか、みたいなお話をお聞かせいただけたらなと思います。
はい、ちょっと今日いきなりのテーマでどうやって答えたらいいか戸惑ってはいるんですけど、私は27年間ぐらいアーティストをやってまして、でその中で映画監督としては、2013年からのスタートなんでちょうど10年目なんですけれども、その中でこう映画や、もしくはその前からずっとアートを描きながらどういったものを表現したいかというふうに意識をしてきたかということをお伝えしたいと思います。特に映画監督として活動を始めてからは、何ですかね、最初にドキュメンタリーを原発をテーマに撮り始めた時は、声なき声というものの代弁者たる、表現者になろうというふうに思って取り組みました。具体的には、2011年の5月ですね、最初に福島で、反原発デモっていうのがあって、私は東京から関西にね移住して子どもたちを守ろうと奮闘するお母さんだったんですけど、自分の居住地は移してもちょっと問題の本質からは、東京電力で、福島で作った電気を使っていたし、逃げちゃいけないなと思って、で、カメラを持って、いや、カメラ持たなかったな。ちっちゃいカメラだけ持って、デモで発言の機会いただけるってことで行ったんですよね。で、そこでお話しされてる方に、最初は本当にちっちゃなカメラで、お話をお聞きしたら、メディアで出てこないたくさんの声を聞いて、で、例えば子どもたちの給食に地元の、その汚染が確認されている牛乳が出るんですけど、でも給食は、この、数が保証される、仕事だから、その安定した供給先っていうことで、その私たちの声ってほとんど届けられないんですよねっていうような声があったりとか、でもそういったことっていうのは、そのメディアの中では言われないことだったんですよね。で、それを雑誌記者として記事を書いたり、まあ具体的には新聞赤旗さんとかでも記事を書いたりもしてて、そこでも書こうと思っても、どこでもその部分カットされちゃうんですよね。で、おやおやと思って、世の中にはこの声があっても何らかの力で表に出せないものがあるんだなということが分かって、じゃあ、たくさんの表現がある中で自分が取り組むものってどういうものかなと思った時に、その、表に出てこない、でも本当に思ってる方がいるっていう、その声を届ける伝達者であろうと思ったんですよね。
なるほど。
はい。で、それはその核の被害っていうことで、その次の映画は、その映画はドイツにも行ってね、核の廃棄物処分場にも行きました。で、そうすると、その近くで健康の被害を感じられている方が、数値として、まあその通常の地域の、数十倍の、病気が、がんの発症があるよというようなことがそのあって、でそれはドイツ全土でこの大学によってリサーチされて、距離に比例して患者数が増えているというデータが出て、でその男女比の、その誕生の比率というのもこの原発からもしくは廃棄物処分場からの距離に応じて増えていくよということが出た。のにもかかわらず、ドイツ政府はそれを認めなかったんですよ。で、同じようなその隠蔽というのは、世界中にあって、で、私は、被爆労働者の取材もさせていただいて、で、大阪の、西成の地区の、 近くにある、病院にも行ったんですけど、この被爆労働者、日本では、20万人、数十万人の方々が原発で働いているんだけれども、みんな貧しい方々で、被爆線量を嘘をついてね、仮名を使ったりして、何度も働いて、すぐオーバーしちゃうと。で、そうすると、皆さんと体調を壊されている方がたくさんいるんだけれども、労災申請で、保障が受かった人っていうのは、たった13人だっていうのを伺ったんですよ。で、それ日本だけじゃないんですよ。ドイツもそうなんですって。なんで、今までずっと長い間、被害があったけれども、それがなかったことにされてきた人たちっていうのがたくさんいて、で、私は同じカメラを向けたり、絵筆を向けたり、ペンを書くんであれば、まあ、せっかく出会えたので、そういう方々の代弁者であろうって思ってきましたね。で、それは、その具体的な、この映像表現を、するときは、ドキュメンタリーっていう形やドラマで表現するんですけれども、絵を描いているときでも思いは同じで、誰でも等しく、尊重される命を持っていますから、誰かの命が軽く考えて、誰かの命が重くなるっていうような、そういった、形ではなくって、こう人っていうのはお母さんから生まれた大切な命だから、誰であっても本当は尊重するべきだと思ってて、で、そういう目線っていうのは、常に持っています。で、もう一つ人間だけでもなくって、まあ、調べてみると、いろんな環境破壊で傷ついている動物たちがたくさんいて、で、そういった核戦争や核実験もそうなんですよ。魚が危険になったりとかいうことが多くあるわけで、で、そういう命にもなんかしんどいなって、大変だったねって、そういう思いがあって、今までの人間が起こした核や戦争の被害によって傷ついた命の代弁者であろうというのが、私が生きている中の基本的なスタンスです。まあもう一つは、まあ自分がロストジェネレーション世代っていうことで、で、ロスジェネの当事者団体作っちゃって、一応代表をさせていただいてるっていうことで、希望があったら次期代表にお譲りしたいんですけど、この任務ね。一応皆さんのお声を集めて、子供食堂、大人食堂をしたりとか、何らかこの、みんなのいい、人生が充実したものになるようにしていきたいなとか思うと、ロスジェネの代弁者でもある。ですかね。ただ、最近思うのは、誰かのためにとか思って、力が出ることもあるんだけれども、なんか助けてあげようみたいなエネルギーで生きてると、だんだん自分が疲弊してくるんですよね。で、疲弊しちゃうと、代弁するパワーがなくなってくるんですよ。なので、なんかだんだんちょっとマインドが変わってきて、私は私として生まれて、この体を持って生きてきていて、その私が幸せであることっていうことが、実は最もこのアートを作るときに大事なことだから、誰かのためにとかあんま思うのやめた方が、結果ブレイクして、で、結果ロスジェネも救われて、結果なんか世界平和かな、みたいな。あんまり説明したもののこと聞いても全然伝わんないなっていうのもあって、最近代弁をやめちゃおうかな問題っていうのがあります。いっぱい話しちゃいましたけど、そういうスタンスで、来てきましてね。で、ピースアートセンターっていうのは、その、今まで虐げられてきた命も、そうではない命も、みんな等しく弾けちゃうみたいな。幸せになるみたいな。そういうセンターがいいなと思ってるんですよね。どうでしょう？
思います。
本当ですか？私の話大丈夫でした？漠然と話しちゃいましたけど。 でもまあ大真面目に言うと、そういったあのタブーギリギリの表現を続けてきて、で実際に自分の友人のジャーナリストたちは、うん、その、被爆労働のことや、核汚染のことを取材を大手メディアの中でして、今あの大越さんも放送法のことをおっしゃってましたけど、報道ステーションの中の伊庭ディレクターは、被爆の問題を取材をする中で不審死で亡くなってるんですよね。で、それは自殺というふうに言われて、いたけれども、実際には2階で練炭が焚かれて、外からガムテープで二重で窓を覆って亡くなってまして、でそれが事件性がないっていうことで片付けられて、私はあの動きは怪しいと思ってるんです。で実際にそういう声なき声を本当に時の権力にぶつかりながら取材をする方っていうのは、多くはその中では、ポジションを追われたり命を追われるという方がいらっしゃいます。そういう方々に実際にお会いしてきました。それは日本だけではなく世界中でありました。なのでもう一つ代弁者っていうことで言うと、私は生存者だと思っていて、自分のことで、私の中に岩地さんはいます。で、岩地さんができなかったことを、まあ、続けてなんかいるというな、そういう目っていうのは、まあ、友というか、実際にはそこまで親しかったわけじゃないけれども、でも同じ取材対象者を取材するっていうふうに聞いてましたしね。亡くなる直後に取材しようと思っていた郡山高校の白血病患者となった高校生の子のことを私も取材をしようっていう話をしてたし、なんか同じテーマを追いかけてたジャーナリストが亡くなるっていうことは結構あのショックで、で自分は幸いなことにこう健康も害さず、マインドも結構タフなままで、意外と美貌も綺麗なまま、まだ活躍させていただいてるから、そういった方々の、まあ、代弁者っていう感覚もありますね。せっかくこう生きて命があって手が動いて、物もかけて足も動くんだから、だとしたら自分一人のためのもちろん幸せになることを諦めないで幸せであろうと思うんだけど、もう一つは、そういった、友人たちの、の思いっていうのもなんか一緒にある感じはしますね。
うん。
いっぱいまた喋っちゃいました。どうですか？こういうスタンスで生きとりますけども。
わかります。
木下さんはどんな代弁者？
私は傍観者ですね。私は傍観者であって、その代弁者と、さあ、私はずっとその傍観者って、その誰かを代表したってことはないんですね、私って基本的に。
ずっと喋るのではなく、それを見つめる立場ということなんですかね。
そう。どこにいても、その 何かの、あ、その代弁をするという概念を気づいたのは、本当つい昨日のことというか、そんなことぐらいでして、その、だから政治家というものはそもそも代弁者だから、政治家は代弁者であるから、そのあれなんですよね、あの政治家は代弁者であるから、その代表者というのはやはりその国民の、なんていうか、国民を代表している立場の人なのかなっていうところがありますけれども、
まあそういう意味では私は受からなかった政治、か政治、選挙立候補者なんだけど、勝手に皆さんが旧 13,000人の方が東京都の中で増山玲奈というふうに書いてくださって投票してくださったことを実は忘れてないんですよ。で感謝をしてまして、なんかその何を託してくださった9万人の方なのかなっていうことも思っていて、で、それで給付型奨学金とか学費の無償化とか、その後もロビーイングをして、今はリカレント教育、ロスジェネ世代のもう絵に集中しなさいよって絵のコレクターさんや支援者の方に言われながらもですね、なんかこう捨てられないっていうのはですね、そういう自分を応援してくださった方の思いっていうのもなるべく全員に答えられるっていうのはなかなか難しいにせよ、その努力をする、その声に耳を傾ける、なんかその思いになるべくご期待に応えられるように自分を見つめて精進をし続けるっていうことも考えてますね。
あります。その代弁者たることですね、そのそこにですね自分も、その何らかのことをやっぱりしていきたいと思ったんですね。その
何らかのことっていうのはどんなイメージですか？
やはり何かの対象があるからその意味があるんだなと思うんですよ。
はい。
何かを背負っているから意味があると思うんですよ。だからまあ客層というと、だから商売のことのように聞こえるかもしれないけど、まあ支持層というの言い方はね、それですよね。何かのためにやっているというね、ところがみんなあるんでしょうね。だから教育のパワーだって人だから、教育によってね、未来を開くことができるというね、ことを思うと。でまあ、自分がもし仮にその傍観者だとしたら何のためにやってるのかっていうところですよね。
何を傍観してるんですか？
まあ、なんていうのか、その、もしだから運命ってね、何かあったとして、その運命の中に揉まれていくだけだったとしたら、何なんだろうね、努力の価値って何なのかなっていうようなところですね。その多面的多層的ね、この世の中がそうだとして選べるとした場合ですね、
はい、
それを誰かのために誰かを代弁してやっていくのか、それとも傍観者としてその何だろう、難があるところを避けていけばいいのかっていうようなところです。だから私だったら後者のような考え方をしがちなん
です
ね。どこか難があるところというところからその逃れていけば、
はい、
確かに安全なその世界線が引けそうではあるけれども、それは、ね、はい、誰かのためになっているのかなっていうところがあるわけですよね。誰かのためになるとしたら何かを背負っているんだろうなっていう、そこが例えばだからその為替相場と向き合うという時に何かを背負っているのか、
はい、
それとも何かの難を切り落とすためにやっているのか、
はい、
でそのまあ金融機関は結局その自分の銀行ですよね。自分の銀行が難を逃れるようなオペレーションをするわけですね、みんな。
はい、
で何かを背負っていくわけではないですね、実はね、
はい、
そういうところがあるんです。でも、その行政っていうのは背負わないといけないですよね。何かの共同体をたとえ何があってもそれを背負い切るというところが行政のはずですよね。
本当はね、本当はそうだけど、でも この税金を、通貨発行権があれば必要のない税金を吸い上げながら、まあ、保障されている権利もあるけど、まあ、実際には、まあ、この縛っている部分もあって、まあ、理想と現実っていうかの狭間にありますけどね。まあ、それを変えられるのが本当は民主主義というものなんだろうけど、なんかその、自分たちの権利を保障するというところのずうずうしさみたいな、ずうずうしい市民権を日本人はあまり持ってない感じがしますけどね。
なるほど。
むしろ一緒に犠牲を払うのが美徳みたいな、なんか、勝つまで、何でしたっけ、贅沢は敵だみたいな、なんかそういった感じの雰囲気が今あるような感じもしていますけど、でもまあ、理想としては本当は公の仕事っていうのはそういうものなんですよね。
本当にね、
うん、
なんかこちらに来るとそんな感じしますよ本当。
あ、今マニラからですね。
うん、
うん、そうなんですね。行ってみたいな。
うん、こう緑と水が豊かな感じ。
うん、
ああ元来こうだったんだろうなっていうことを思い出すことができますと、
うん、なんか日本マニラは伺ったことがないんですけど、フィリピン、あれセブ島ってフィリピンでした？
そうですね、
セブ島は行ったことあるな。でもフィリピンの他の地域は行ったことないんですね。なので詳しくはちょっと存じ上げないんですけど、ぜひ今度アートの企画とかしていただいて伺いたいですね。
そうですね、はい、アート素朴な感じがします。
うん、もしその、個展の会場だとかいうこととか、まあ、滞在費プラスアルファで保証をしていただけたら、なんかこうマニラ支部作りに伺ったりとか、なんかこう会いたい人にインタビューするとか、なんかそんなことをいけたらいいな。
そうですね、
はい、やっぱりこの日本の中だけにとどまって発信を日本語というだけでするのではなくて、やはり、同じ時代に、英語やもしくは絵だったら言語を飛び越えられますから、絵やアート、音楽っていうところで、国を越えてファンの方や、感動を一緒に共有するっていうことを、露店を広げていきたいですね。今ちょうどその日本の中の放送法が問題になっていて、でその放送を、認可をするのが総務省だということ で総務省にとって時の権力に都合の悪いことを話すコメンテーターはテレビから、下ろして、そして、そういった放送局はもうその放送権剥奪するよということが高市早苗総務、当時の大臣が発言が2016年にあって、で今もその問題が追及されてますけど、こういった国が、放送を、する認可をするという機関というのは、聞いてみたらロシアとか北朝鮮とか中国とかで、先進国というのはその民間の専門家の、団体が、放送に関しての許可を出すと、その独立してるんですよね、権限が。それが、その国と合体してるっていうのは、ある意味第二次世界大戦中に敗戦に向かっていることを認めなかった陸軍がそのまま体制翼賛の、放送をしていたという時と変わらないじゃないか、そしてそれを反省してないじゃないかという気がして、よく言う戦後レジームからの脱却みたいなことになるけれども、ちょっといい、そろそろこの息苦しい状況を変えていかなきゃなっていうのは思うんですよね。 でそれをするときに、うん、国内の、その上から監視を受けながら、ここまで喋れますというようなことをコントロールされている今の、状況だけではない国外での、発信基地というものを持つということはすごい大事なことなんだろうなと思うんですよ。でそれを今度ドバイの、法人を作ってメディアの権利も得て、戦っていきたい、戦うって言葉もあれなんですけど、まあ、拠点を持っていきたいなと思っていて、でそれをぜひ木下さんとも一緒にできたら嬉しいなというふうに考えています。木下さんは傍観者と言いながらこういった定点発信をもう10年以上続けてらっしゃいます。どういったことをその目標にされてるんですか？
目標、目標は何か、今日はこう木をね、そのずっと登っていきたいなってところですね。何かこう、このなんだろう、世界の層が何枚もあるのかを登っていって、上から見たらどう見えるのかっていう。
うん、ジャックと豆の木ですね。すごいとこから傍観してるなっていう。傍観っていうと隣とかな気がするけど。ジャックの豆の木登りながら傍観してたんかいっていう、そういう発想の転換いいですね。
やっぱりそのね、言いづらいことというのは確かにあるわけですよ。
はい、
言いづらいことは言わない方が幸せかもしれないっていうことはあるわけ。
はい、
それをだから蓋をしておいたら、だから幸せになれそうだっていうような動機を圧力はあるかもしれないですね。だからその原子力の問題もそうです。
まあ今は賛成反対って言い過ぎないでいいかなって思うこともあるんですよ、ワクチンにしてもね。でも、まあ、その WHO が健康な成人には2回以上のワクチンは無意味でした、テヘペロみたいなことを発表してましたけど、テヘペロじゃないよってすごい思ったんですよね、脱力って。でも実際打ってしまった人はたくさんいるわけで、じゃあそういう人たちと違う地球に生きるのっていうわけにいかないしね。でその意見の違いをこう整頓して右左なんてやってったら全部同じ右左な人いないですよ。なんで、今思ってるのは正しさの押し付けではなくて、もう誰でもいていいよっていう、その器の広い場所づくりっていうものを、の大陸軸ではなくて、どうぞいてくださいっていうか、なんかそういうその器の広い場所づくりをしたいんですよ。でそれこそが芸術だったらできる、政治や宗教だと対立してしまうところを、この文化っていう点でおいては共存できる、そういった場所を私は生涯をかけて、まあ、作りたいなと思って、まあ、生涯かけてる人重いんで、何ならちょっと数年で、何なら1年でぐらいで作りたいなっていうふうに思ってるんですよね。
そうですね。国内だけで近視眼的になりがちですけれども、海外に出れば、まあ、おのずとね、やっぱ俯瞰的な視点が得られるかなと思うので、そういった拠点作りに大いに期待するところであります。ぜひやっていきましょう。ありがとうございます。
ありがとうございます。
また来週もお会いしましょう。ごきげんよう。
ごきげんよう。またお会いしましょう。